TBS Podcast。 ここからはゲストを迎えるカルチャートークのコーナー。今夜はバスケットボールライターの大西レオさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い。ということで大西さんは今年2月6日、ね、コービー・ブライアントがちょっとね突然亡くなられてしまう、はい、事故で亡くなられてしまって、その追悼特集で電話出演して、いただいて以来2度目のご登場です。東方出版コービー・ブライアント失う勇気の翻訳をはじめ、スター選手の伝記の翻訳や通訳解説など、幅広く活動されております。今日はその NBA の話を伺うわけですけども、NBA、まあ、というかもう日本以上にアメリカ、ね、コロナウイルスの影響もそうですし、はい、ね、ブラックライブスマーターの盛り上がりもそうなんで、ちょっとそういうあたり社会的な影響が確実にあると思われますので、ちょっとその影響の話から伺いたいと思います。前回ご出演時、その新型コロナ、まあ、だから2月6日なんで本格流行前なんで、その後どうなったんですか？
そうですね、2月の中旬ぐらいに僕オールスターの取材でシカゴに行ってきたんですけど、その時日本はもうちょっと気をつけた方がいいよねっていう雰囲気になってたんですけど、その時はアメリカまだ全然そんな雰囲気全くなかったんですね。なので、まあ、行けた時点で、まあラッキーだったなっていうところもあるんですけど、それで戻ってきたらもう一気にわって広まってっていう感じなんですよね。で、3月11日に行われた試合で、初めてそのアメリカのプロスポーツ選手として初めてコロナ感染者っていうのが試合直前に発覚したんですよ。で、そこのそれが分かった時点でもう試合を中止して、ですぐもうシーズンを停止しましょうっていう発表がされた形ですね。で、まあその後もう続々とスター選手を含めてどんどんこう、コロナ陽性ですよっていう選手がこうどんどん出てくるんですけども、その間に、まあ、しっかり停止して、まあ、どうやって復活させようっていう感じでずっと動いていくんですけども、まあ、4月中旬ぐらいからその選手たちのサラリー年俸からこうだんだん試合できない分引かれていくみたいな流れになってくるんです。そうすると選手会がやっぱ動くんですよ。これやっぱなんとかして再開できないかみたいな流れになってきて、リーグも当然やりたいということで、それで一応7月末にこう再開するっていう目処を立てて、そこからじゃあそれをするのに何をしようっていう話で、どうすれば再開できるかっていうことで、その先週から一斉に選手たちとかスタッフとかをコロナの検査を始めて、そうなんですよ。で、6月の23日ですかねに行われた検査で302人検査した中16人陽性患者が出たんです
よ。ああ、やっぱいたはいたんだ。
なんで 5.3% なんですけど、ただアメリカの基準的には 9% とか 10% とかなんで、まあ一応予想通りっちゃ予想通りで、この時点で陽性っていうのが分かっておけば、ここから隔離生活を送ってもらえば、その7月末までには間に合うだろうっていう、そのみんなまっさらな状態で再開できるんじゃないっていうのが、
あ、でもすごいちゃんとしてますね。
そうですね、
すごくね、やっぱり生活かかってるっていうのもあって、
そうなんですね、
割ときっちりやってると、はいはい、初動もだから早かった、まあ、発見されるのも一番早かったけど、動くその止めるっていう判断であるとか、
そうですね、その止めるまではめちゃくちゃ早かったですね。もう試合が止まってちょっと経ったらもうリーグで止めますっていう発表があって、その後他のプロスポーツリーグがバタバタ止まっていったっていう印象ですよね。
そういう意味でもね、 NBA はまあとにかくその一番その時代のアンテナっていうところで一番早いっていうのはやっぱり NBA もあるわけですからね。で、その再開に向けていろいろ準備が進んでいるということですよね。
はい、で、そこ NBA って本来30チームで、お互いの本拠地を行ったり来たりして試合を組むんですけど、まあ、チームにカナダのトロントのチームがいたりとかして、国境を越えるって時点でもうアウトなんですね。
そうかそうか。
なので今回何をしようってなったかっていうと、もう一箇所にチームを集めて、そこでみんなで生活しながらバスケをしようということになって、
移動を極力減らし、行っちゃえば全員隔離状態で、
そうなんです。
だからちょっとオリンピックみたいなもんですよね。
ああ、でも確かに、
確かに。
で、30チームだとやっぱりチームが多い分人が増えちゃうじゃないですか。でもう下位のチームってレギュラーシーズンある程度消化して、もうプレーオフに出れないチームっていうのがいくつかあったので、じゃあそこはもう切り捨てちゃって
かわいそうだけど
かわいそうですけど22チームを呼んで、でしかもその場所が、フロリダ州にあるウォルトディズニーワールド、
はい、
全員集めようっていうこと
で、 This is America、
ディズニーワールドの敷地の
そこに、ESPN ワイドワールドオブスポーツコンプレックスっていうスポーツ施設があるんですけど、ESPN って向こうの、スポーツ専門チャンネルみたいなところなんです、そこがディズニー傘下なんですね、そもそも。で、そこの、まあ、冠してる施設がある、そこがもうなんかめちゃくちゃ広いんですよ。 広さで言うと220エーカー、エーカーってピンとこないと思うんですけど、うんうん、あの平米にすると89万平米なんですけど、うんうんうん、東京ドームが計算したんですけど19個遅れる、でもうそこ自体に野球場が16面あったりとか、でサッカーとかをやる屋外フィールドが16面、うんうんうん、であと屋内スポーツをやる施設が3つぐらいあるんですね、うんうんうん、なので、うん、でホテルは当然あるじゃないですか、はいはい、ディズニーワールドなんで、まあ、ラスベガスとかニューオーリンスとかどっか街でやろうっていう話もあったんですけど、
街ごと
あの街だとどうしても人を入れないっていうのが難しくなってきたんですよね、はいはい、
そうですね、
なのでディズニーワールドなら私有地だし、もともと NBA のパートナーなので、いろいろやりやすいんじゃないかっていうことで、
すげえな
すごいな。
だからESPN のその敷地内が、そこその期間はじゃあ NBA 借り仕切りみたいなこと？
そうですね、あのまあもう区切っちゃうって感じですよね、うんうんうんうん、一応ディズニーワールド自体はその遊園地自体は一般開放が7月中旬とかに始まるはずなので、うんうん、その NBA 選手のいるところはもう本当に人を入れない、うんうん、ただどうしてもディズニーの、うん、あの、まあ、スタッフさんとかキャストさんとかは入ってきたりするんで、そこがちょっと心配はされてるんですね、その、うんうんうん、NBA 選手たちはそう毎日検査したりとか、うんうん、なるべく綺麗な状態を保とうというのはできるんですけど、その出入りするスタッフさんとかがちょっと心配だなっていう声とか、う
ん、全部はねコスト測れ、ね、かけられないのもあるから、ね、俺にしてもでもやっぱ通常では考えられない整い方ですよね、やっぱり、ね、
日本じゃできない
です、ね、それインフラっていうかそれがないとできないから、うん、
まず場所がないと、
場所がない、ね、設備がない、
うん、一応これをあの NBA バブルって呼ばれてて、うん、要は透明な膜を張って、うん、その中でみんなで生活しました、は
いはい、なんかもうバリケード
みたいな SF みたいですよ、だからその中はもう NBA だけみたいな、
そうなんですよ、ただ今フロリダって感染者数がめちゃくちゃ高くなってきてて、うん、なんかすごいディストピアみたいな感じになっちゃうんですよね、
だから外はもううわーってなってるのに中だけ無菌状態があって、
無菌状態でバスケットボールやってるぞあいつらみたいな感じになってる可能性があるんで、その辺の社会的な情勢も見つつなんですけど、一応流れとしてはもう再開行くぞっていう雰囲気になって
ます。なんかいろんな意味でさすがアメリカというべきか、
なんかすごい気合いを感じますねこの説明、
まあそのいい意味でも同時にそのやっぱ周りは大変なことになってんのにって、なんかその感じもなんかアニメリカのね、
そう
極端な感じっていうか、
本当ですね、
であとはそのどうしてもその一日中、うんうん、一日中どころかまあ2ヶ月3ヶ月近くチームによってはいることになるので、うん、まあ、閉じ込められてるみたいな雰囲気になっちゃうとさすがに反発が出ちゃうので、その辺をなるべく組んであげないといけないので、そういう娯楽的な要素とかもすごいなんかもう100ページぐらいのルールブックを作って、これはやっていいこれはやっちゃダメとか、いろんな
契約の国アメリカ、
バスケをやってない時間の方が長いんですよ一日って絶対に、なのでそれをどういう風にやればいいっていう、例えばなんか卓球はダブルスだと密になるからシングルスでやってくれとか、
そんな細かいところまで、
あとはポーカーしたいならやっていいけどトランプカードは毎回捨ててねみたいなルールだったりとか、いろいろで、あとは結構いいポイントとかもあって、うんうんうん、マーベルの映画、うん、ブラックウィドウとか今公開延期になってるんですけど、ディズニーの持ち物になるじゃないですか、はい、で映画館当然あるんで、そこをもう先行公開して見ていいよみたいなな
んか身近な特典だけど確かに普通は味わえないもんね、
特別
やったわだってNBA スタープレイヤーがやったわブラックウィドウだけど
へー、なのでなるべくその閉じ込めてバスケをさせてるっていう感じにしちゃうと見た目がまず良くないんです
ね。
その NBA ってオーナーがほとんど白人の人で、でオーナーは来ないわけじゃないですか、このバブルの中に。でその70%以上が黒人の選手のリーグでバスケやらせてみんなを楽しませるっていう構図になっちゃうと絶対ダメなんですよ。
確かにそうか、でもその構図を気にするね、ちゃんと気にするってとこも NBA でもあるし、うねうん、へえ、まあ、確かに言われてみれば感じ悪いです。それこそディストピア SF になっちゃう。なるほどな。
もちろんお客さんは入れない
ですね。はい、そうですね。無観客で
配信で
配信でやるっていう形。
なんかもう社会実験ですね、でもね、ちょっとね。
そうですね。逆にリーグ側も今回いろいろ多分試せると思うので、うん、そのちょっとしたコート上のギミックだったりとか、はいはい、こういう風に撮影したらとか、こういう試合中にこういうことやってみたら面白いんじゃないかとかっていうのを割と実験できる場にもなりそうだな。
シーズン中にどんどんそういうのも演出も進化していきそうですよね。
そうですね。逆にそのシーズン、来シーズン以降、シーズン途中にトーナメントをやりたかったら、一箇所集まってできるじゃんみたいな実験になったりするので。
確かに確かに。
うんうん、いや、でも選手の皆さんはどうですかね、素晴らしい環境だった と思いますけど、やっぱりメンタル的にもなかなか、
家族とはね、だって、ね、
そうなんですよ、家族はそのプレーオフが始まって最初8試合ずつやるんですね、その22チームが、うん、でその順位を最終決定させて、そこから上位16チームでプレーオフに入るんですけど、うんうん、プレーオフの2回戦から家族を呼んでいいっていうので、
あ、減ったところでね、ある程度 ね、 そうね、やっぱコントロールできないとってこと
なの、でもそれまでのストレスとか大丈夫なのかなっていう心配はちょっとありますけどね。
いやでも世界的にちょっとね、あれですね、類のないやっぱり、ね、アメリカのスポーツの中でもやっぱり特にプロスポーツの中でも進んだ試みですもん ね、
そうですね、
さすが NBA って感じですね。一方ですね、これも NBA 選手ね、ちょっと積極的に関わっている方もいらっしゃいますけど、6月のね、あの ミネアポリスでのジョージ・フロイドさん、警官の暴行によって、まあ、殺害されてしまうというかね、事件、それ以降の、まあ、デモの広がりというあたりのブラック・ライブズ・マター運動、こちら NBA やっぱりあの黒人選手も多いですし、はい、やっぱり大きく関わってますか。
そうですね、うん、あのもう選手たちとかがスター選手を筆頭に積極的にデモに参加してたりとかしますし、うんうんうんうん、でやっぱりあの2年ぐらい前にこの番組でも NBA 取り上げていただいた時に紹介した、はい、されてたと思うんですけど、うんうん、NBA ってすごいリベラルなリーグですごい進んでるんですよね、うんうん、なのでそういう面もあってこういう活動がもともと多いんですね、うんうん、で2014年にあのエリック・ガーナっていう方が黒人男性なんです、その方もなんか、うん、あの首を絞められて殺されちゃったって事件があったんで、その時もあの I can't breathe っていう T シャツを試合の前にみんなが着てたりとか、うんうん、そういったムーブメントがもともとあったので、うんうん、それが自然と今回にもつながっている、うん、ただやっぱり今回はその国、うん、全体で起きている規模としてやっぱり大きなものがあるので、
う
ん、
はい、もう人種を超えてね、もう広がってますから、
はい、なのでその選手たちの中にはリーグ再開することをちょっと疑問視している選手たちもいて、
というの
その、
う
ん、要は今ニュースは全部そのジョージ・フロイドさんのことだったり、うん、ブラック・ライズ・マターのことなんですけど、うん、バスケが始まっちゃうと、うん、ニュースが今日誰が何点取ったとかそういう話題になっちゃうんじゃないかっていうことを危惧していて、
なるほど、
あの僕はこれちょっと参加できないっていう選手も一部にちょっといるんですよ。
そうか、そういうエンターテインメントに目をそらすことになっちゃうと。
そうですね、うんうん、ただまあそのまあレブロン・ジェームズとかスター選手がいるんですけども、うんうんうん、彼らはバスケやりながらむしろ、うん、あの世界的に注目される場になるから、うんうんうんうん、そこでいかにブラック・ライズ・マターを主張できるかっていうのも重要なんじゃないか、うんうんうん、一緒にできることなんじゃないかっていう主張のもと、まあ、やる方向に動いてるっていう感じですね、
うんうん、なるほど。
なのであのコート上にもブラック・ライズ・マターっていう文字を入れたりだとか、あのバスケのジャージ後ろみんな名前入ってると思うんですけど、うんうんうん、そこを逆にブラック・ライズ・マターって入れたりとか、そういうメッセージ性のあるものに入れたりとか、その一目でパッと見てバスケただ見ようと思った人にも伝わるような環境を作れるんじゃないかっていう案が今いろいろと協議されている状態ですね。
もうでもその議論がなされる時点でやっぱり NBA っていうか、他のアメリカのプロスポーツとはやっぱり全然レベルがその意識のところと違いますね、やっぱね。
そうですね、だから今後もその大統領選挙が近づいてるじゃないですか、であの選挙自体にも今黒人の格差とかってあったりするんですね。それをそのアトランタホークスっていうアトランタにある球団がその投票所をうちの本拠地アリーナをでっかい投票所として使っていいですよっていうふうに開放して、要は黒人の住んでる地域って投票所がちゃんと運営されてなかったりして、投票すら させてもらえないような環境だったりするんですよ。それをもうチームが先導して、あのそういうムーブメントも変えていこうっていうのをどんどん動いている状態。
まさにブラックライブスマートの今回 の、 その広がっててみんながちゃんと意識している部分というか、その、ね、あのシステマティックレイシズムでしたっけ、そのあの、はいね、要はあの目に見えない部分でそもそもスタートラインとかその社会的なその構造とかによってもうそもそも差別に押し込められるようになっちゃってるってところも改善していこうっていうところに行ってるってことですよね。
そうですね、
うん、はい、いやすごいな、さすがだな、さすが
力があるパワフル、
さすが NBA って感じですね。はい、ということで、まあ今社会状況、現在のねアメリカの社会状況と NBA の関わりということを大西さんに伺ってまいりました。でここから先、ぜひですね再開後のリーグ、まあ、私も含めてですね、まだまだその NBA 弱者というかね、バスケットボール弱者の我々がここにちょっと注目したらいいんじゃないかというあたり、大西さんぜひ教えてください。
はい、NBA って大きく分けると見方が3つぐらいあるんだと思うんですね、うんうん、で1つ目がそのスター選手を追いかけるっていう、うん、で2つ目がチームに注目する、はい、で3つ目がそのシーズンのストーリーラインを追うっていうのがあると思うんですよ、うんうんうん、なのでその辺をちょっと紹介できればと思うんですけども、はい、1個目一番分かりやすいのがやっぱスター選手を追いかけるっていうのがあるんですけど、はい、うん、あのミルウォーキーバックスっていう今シーズン今のところリーグトップのチームなんですけど、はい、そこのヤニス・アデトクンボっていう選手がいるんですけど、
ヤニス・アデトクンボ、
はい、うん、あのナイジェリア人の両親でギリシャ生まれなので、うん、あだ名がグリークフリークっていう、まあ、ギリシャの超人っていう、うん、 この人何がすごいってウィングスパンって分かりますか、はい、
ウィングスパン、
ウィングスパンってこの手を広げた時の長さのことなんですけど、はあはあはあ、まあ一般的に、はい、まあ、身長プラス5センチぐらいって言われてるんですけど、この選手そのウィングスパン、身長がそもそも211センチぐらいあるんですけど、うんうんうん、ウィングスパンが221センチだから3センチぐらいあるんですよ。なので腕がとにかくすごく長いんです、うんうんうんうん、なので腕が長いと何がいいって、はい、その当然リングに向かって得点するスポーツじゃないですか、うんうんうん、なんで速いとか爆発力があれば早く到達できるっていうのがあるんですけど、うんうん、腕が長いと単純にその分早く到達できるんですね、
う
ん
う
ん、
まあはい、タッチできる、はい、はい、
うん、なのでこの選手ハーフコートから1回ドリブルしただけでダンクしに行けちゃう、
あ、ドンダンでも行けちゃう、そうかそうかそうかそうか、はいはい、
とんでもないデカさ、
なんでこの選手見てると NBA ってなんかすごいところなんだなっていうのがルール、
調子、
そうそう、ルール分かんなくてもなんかこの人すごいってなれるっていう、
本当アベンジャーの中の人、
特殊能力、ね、まあ、当然ガードっていうかね、こう止めるのもやっぱりね、
そうですね、
止め広げたら、
ね、今腕伸びたよねあの人みたいな印象を受けちゃうような、うん、
そうか、通常であればありえないところに手が伸びているみたいなへえ、ヤニス・アデトクンボ、ね、はい、グリークフリーク、
はい、
あ、もう単純に超人注目みたいな、う
ん、そこ姿を見てみたい、
うんうん、で、あのチーム注目のポイントなんですけども、うん、まずあのロサンゼルス対決っていうのが今回結構注目されていて、うん、ロサンゼルスってレイカーズっていうのが割と有名なチームで、うんうん、クリッパーズっていうチームがもう一つあるんですね、うんうん、なのでロサンゼルスに2チームあるんですけど、うんうん、かなり歴史が深くて、うん、あのずっとレイカーズって強いチームなんですよ、うんうんうん、王朝を築いて何度も優勝してるチームなんですけど、うんうん、それ逆にクリッパーズはその80年代90年代とかはもう弱小チームみたいな感じで、うんうん、そのすごい差だったんですね、うんうん、レイカーズ人気の方が圧倒的に強いっていう、うんうん、でそれもあってずっとこうお兄ちゃんと弟みたいな存在、うんうんうん、で99年からはなんならホームアリーナも一緒に使うようになっていて、うんうんうん、でもロッカールームクリッパーズの方がちょっとしょぼいみたいなのがあったりとかあって、ただ実力的には2010年代ぐらいから逆転していくんですよ、そのコービーがだんだんこう年老いてきたりとかで引退とかもあって、うんうんうん、レイカーズしばらくそのプレーオフに出れないっていう期間が続いてたんですね、うんうん、でそこで今シーズンはそのレブロン・ジェームスっていう絶対的スターとアンソニー・デイビスっていうもう一人スター選手がいるんですけど、うんうんうん、クリッパーズにも2人カワイ・レナードとポール・ジョージっていうスーパースター選手が揃ったんです、うんうんうん、なのでそのどっちも優勝候補なんですよ今年、うんうんうん、なのでそれがそのまあ本当はきっと LA でお互いの本拠地で、
うんうんうん、
あの派遣争いしたかったと思うんですけど、うんうんうん、まあ、今年はそのオーランドでどっちが LA の強いチームなのかっていう、
特にクリッパーズファンにとってはガン上がりっていうか、
そうです、ね
ね、ストーリー的にね、それもストーリーも含めてね、チーム、はい、ちょっと お急ぎでそのやっぱりその、シーズンのストーリーラインというところちょっと時間が迫ってきちゃったんで、
はい、
はい、お願いします、
はい、もう一つなんですけど、ルーキー対決っていうのがありまして、うんうん、1人今シーズン2人すごいルーキーがいるんですね、うんうん、そのザイオン・ウィリアムソンっていう選手でも、この選手19試合しか今シーズンプレーしてなくて、うん、ただなんでこんなに注目されてるかっていうと、うん、もう高1ぐらいからずっと注目されてた選手、
すごい、
うんうん、でそのツイッター上にもとんでもないダンクが、うんうん、上がってきたりとか、それでずっと話題になってて、でさらに今シーズンずっとプレーし続けて、そのジャモラントっていうメンフィス・グリズリーズの選手がいるんですけど、うんうん、その選手本当はグリズリーズって今年育成期間だったんですけども、うんうんうん、ジャモラントが良すぎてプレーオフ戦線に入ってきちゃったんです、うん、なのでそこが直接対決どっちがすごいみたいなのが見られるっていう、
要するに、まあ、なんていうの、天才型新人二大天才同士の対決、
ね、
ザイオン・ウィリアムソンとジャモラント
でどっちもその8位争いをしてるんですよ、ちょうど、うん、で8位に入ればプレーオフに行けるんで、
そうかそうか
っていう注目ポイントがあるって感じ、
ね、まあ、新人選手これから要するにレジェンド級のスターになっていくかもしれない選手っていうことだから、ね、ここから追っても全然スタート地点ってこと
ですね、はい、むしろ他の人にマウンティングされないです、みんな同じ量ぐらい
そうかそう
してるかもしれない、まあ、八村塁さんとかもね、
そうですね、
ルーキーなんですからね、はい、いやー、ということでちょっとあっという間に、いやー、さすが大西さんも話の密度がすごいから、
もういやー、もっと喋りたくないすいません、
いやでもNBA これからほらシーズン再開するわけだから、
そうなんです、
定期的にそれはお話伺わせてください、はい、
ぜひよろしくお願いします、
うん、はい、ということで、大西さん、お知らせることなどありますか。
そうですね、これどこで見れるっていう話なんですけど、
それなんですよ、
楽天の NBA 楽天っていう、うんうん、そのサブスクリプションのサービスがあるんですけども、そこでそのシーズンプレーオフって見れるようになってるので、はい、そのライブでも見れますし、うんうん、オンデマンドでも見れるようになってるので、はい、そこに登録すれば見れるようになってる ます、
はい、今日本で一番見やすいってやっぱこういうことですかね。
そうですね、はい、
NBA 楽天
と言います、はい、あとはニュースを言いたければその、うん、僕自分の宣伝で申し訳ない
んですけど、もちろん全然それこそ
YouTube でバスケットボールダイナーっていう番組をやっていて、はいはい、それであの毎週 NBA ニュースをなんかこういう感じで説明したりしているので、うんうん、それも一緒に見ていただければ状況とかも把握できるかなと思います。
はい、ありがとうございます。いや、すごい我々初心者にも分かりやすく伝えていただいて本当にありがたいです。またよろしくお願いします。本日はバスケットボールライター、大西レオさんにお話を伺いました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。
ありがとうございました。明日のこの時間は漫画家の山本紗穂さんご登場です。
もっとプールのスポットライト。誰一人取り残さない社会をキーワードに。ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。